ゆっくり潜っていってね。モバイル、通信、IT 関連のニュースや話題などを取り上げて、中の人の意見や感想を述べてみたり、製品レビューまがいのことをしてみたり、様々な体験や見聞についてお話をしてみるポッドキャストです。
ゆくもばでのおしゃべりは、すべて合成音声でお送りしています。
多少お聞き苦しいことがあるかもしれませんけど、どうぞご容赦ください。
ゆくもば、第259回です。お届けいたしますのは、ネタを探してくるのが、中の人。そのネタをお話しするのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
いやです。
それでは、今回のニュースです。
ソフトバンクグループの子会社であるアメリカの通信事業者、スプリントは、T モバイル US との合併を2018年4月に発表していましたが、これまでアメリカ司法省により独占禁止法などの判断が続けられていました。この取引について、司法省が7月26日に条件付きの承認を表明しました。スプリントはアメリカで4位、T モバイル US は3位の携帯キャリアで、両社の合併は上位のベライゾンや AT&T に迫る大型合併となります。司法省が合併を承認する条件としては、スプリントのプリペイドサービスを衛星放送サービスのディッシュネットワークに売却すること、とのことです。
スプリントと T モバイル US の合併について、発表から1年以上かかりましたが、ようやく司法判断が下りました。合併は承認されましたが、その条件としてスプリントはプリペイドサービスを手放す必要があるとのことで、プリペイドサービスを持ったままでは、独占禁止法に抵触してしまう、ということなのでしょうね。これで、ソフトバンクグループの孫会長も一安心。というところなのでしょうか。
PayPay、ソフトバンク、SB ペイメントサービスは、ソフトバンク及び Y モバイルブランド向けに提供する、まとめて支払いを使って、モバイル決済サービスの PayPay にチャージできるようにしたことを明らかにしました。ソフトバンクまとめて支払い、Y モバイルまとめて支払いは、携帯電話の料金と合算してショッピングなどの代金を支払いできるサービスですが、今回のサービス拡充で PayPay への残高チャージにも対応したとのこと。利用可能額は、まとめて支払い側で設定されており、12歳未満は1ヶ月あたり最大2000円、20歳未満は最大2万円、20歳以上は最大10万円となっていますが、携帯電話の契約期間などで実際の上限はユーザーごとに異なるとのことです。
ソフトバンクグループ傘下の企業同士ということで、以前から PayPay と他の傘下企業のサービスとの連携は強力で、他のモバイル決済サービスとの大きな違いであると思いますが、今回のサービス拡充で、PayPay の残高チャージがキャリア決済でも行えるようになりました。決済手段が多いということだけでも便利ですが、携帯電話サービスの支払いと一緒に支払えるようになるというのはとても便利です。ただ、使いすぎないように注意が必要ですね。
天王寺アップルクラブがお届けするポッドキャスト番組タックポッドキャスト。
天王寺アップルクラブの大道さんと 私北尾がパーソナリティをしています。
番組では IT 関連情報を中心に様々な情報を皆さんにお伝えしています。
ところで天王寺アップルクラブって何してるの？
それは番組を聞いてください。
聞いてください。
タックポッドキャスト毎週金曜日に配信中です。
CM とか恥ずかしくないですかね。一応言うときましょうかね、京都からポッドキャストを配信しております。1103と書きまして人さんと言います。こんにちは。ウィークで大体配信しております。カレンダーの赤い日とボンクレ正月ゴールデンウィークぐらいはちょっとお休みしたりしておりますけれども、自分の身の回りで起こったこととか、アップル系で自分の感じたこととか、なんだかんだそんなことを話しておりますので、またお時間よろしければお聞きください。
今日は忙しかった？それともいつも通りだった？ねえねえ、私のお話聞いて聞いて。少し配信して、長く配信して、夜のゆいろく聞いてください。
ニュースは以上です。
それではいただいたコメントをご紹介します。
いつもより1日遅れてゆくもばを拝聴しています。私も京都アニメーションの事件、犠牲となられた方のご冥福と怪我をされた方の回復をお祈りしております。と天王寺アップルクラブ公式さんから7月23日に頂戴いたしました。
天王寺アップルクラブさん、コメントありがとうございます。大変残念なことですが、入院されていた方が1名亡くなられ、犠牲者が35名となってしまいました。また犠牲になられた方のお名前の公表についてはご遺族の方々のお気持ちなどもありますので難しいところですが、8月2日にご遺族が了承された10名の犠牲者のお名前が公表されましたね。その中にはラキスタや京アニ制作のフルメタルパニックシリーズ、天城ブリリアントパークなどで監督を務められた竹本康弘さんや、レジェンドと呼ばれるアニメーターであった木上義二さんのお名前も含まれており、中の人も大変ショックを受けています。改めまして、今回お名前が公表された皆様、まだ公表されていない犠牲者の皆様のご冥福を心からお祈りするとともに、ご存命の被害者の皆様が一日も早く回復されますことをアニメファンの一人として中の人が心から願っていることを証明させていただきます。
朝ごはん支度をしながら情報補給しています。とゆいまる快速旅団さんから7月23日に頂戴いたしました。
ゆいまるさん、コメントありがとうございます。中の人に朝ごはんの支度をしながら聞かれている人もいるんだから、下ネタは要注意だと言っておきます。
ていうかしょうもない下ネタ禁止な。
大阪楽しんできてください。いつか augm 大阪もまた行きたいです。とイクラムさんから7月29日にコメントを頂戴しました。
イクラムさん、コメントありがとうございます。と、このコメント紹介は augm 大阪の前夜祭が終わってから編集をしているのですが、詳細は後ほど。中の人がイクラムさんに初めてお目にかかったのは augm 大阪でしたので、またいつかお目にかかれたら大変嬉しく思います。
月曜日の朝はゆくもばを聞きながら出勤しています。マウスのスマートホームのお話、 態度は持っていませんが、とても気になります。 augm 大阪前夜祭から参加いただきありがとうございます。と、天王寺アップルクラブ公式さんから7月29日にコメントを頂戴しました。
天王寺アップルクラブさん、再びありがとうございます。 augm 大阪については大変お世話になり、本当にありがとうございました。先ほども述べたのですが、この部分は前夜祭の後に編集していますので、まだ本会懇親会の前ではありますが、実行委員の皆様はあれだけのイベントを取り仕切ることについて心より尊敬しています。
中の人も一応はイベントを主催する側の人ではありますから、爪の赤を煎じて飲まないといけないのでは。
というところで、今回のコメントは以上です。皆様ありがとうございました。
さて、それでは皆さん大体お察しかとは思いますが、中の人の大阪行きのお話をさせていただこうかと。
今回中の人は夏休みの予定を振り返って8月2日をお休みにしているんですが、augm 大阪の前夜祭から参加させていただくことにしていました。当初は午後半休を取って飛行機で移動を考えていたようなんですけど、都合のいい時間に飛行機が飛んでいないので新幹線移動の方が都合が良く、どのみち半休では時間が厳しかったですね。
で、新大阪駅に着いて間もなく事件発生。
超絶秘宝、ズボンのお尻が破ける。
さすが、持ってますね。
褒める気ゼロですよね。
もともと一度補修をしていたズボンだったので、補修をした横がさらに破れたようで、どうしようもないですね。幸い破れた場所は持っていたバッグで隠れそうだったんですが、さすがにその格好のままホテルに向かうわけにもいかず、向かったところで替えのズボンがあるわけでもないので焦っていたようですが、幸いその時いたフロアにユニクロがあったので替えのズボンを買ったようです。
破れたままで行った方が前夜祭で話題をかっさらえたのでは。
確実に変態豚野郎呼ばわりですよね。
ともかく危機を脱してホテルに向かったわけですが、ホテルから前夜祭の集合場所まではそれほど離れているわけでもなく、時間もあるので軽く観光でもと行きたかったんですが、外が異様に暑くて出歩く気になれなかったという。
新大阪駅に着いた時、屋外の温度計の表示が40度になってましたからね。本当に40度あったのかは知りませんけど。
うほっ。
ところが暑さのピークは中の人がホテルに到着した頃までだったようで、その後間もなく南から風が吹いたとのことで急に涼しくなったみたいなんですよね。時間が来て会場に向かう頃には日が落ち始めているとはいえ、風があったので思っていたよりも涼しくなっていました。
それで肝心の前夜祭ですが、今回は船上バーベキューとのことで、船で川を進みながらグリルでお肉を焼いて食べるというものでした。もっとも、お肉を焼いていたのはほとんど、実行委員会の代表でもある、タックポッドキャストの大道さんでしたが。
中の人はほどほどお酒を飲んでいたようですけど、出席者の中にゆくも場をお聞きいただいている方もいらっしゃって、楽しくお話をさせていただくことができました。中の人の正体が露見した時に、中の人が思っていた以上のリアクションでかなり恐縮してましたね。
川の上から大阪の街を見上げるという、あまり体験できないような風景を楽しめたり、お肉も想像以上のボリュームだったり、皆様のお話も面白く、大変楽しませていただきました。
そして翌日の本会ですが、中の人のことなので、間違えて特急に乗って寝屋川に着かないとか、前の日飲みすぎて寝過ごすとか、何かしらやらかしたんでしょうか。
それが、何事もなく時間前に到着して、餃子の王将で昼食を取ろうとしたら、大道さんに見つかる、くらいしかイベントはありませんでしたね。
てか、前夜祭の前も一人でフラフラしていたら見つかってましたよね。
本会は、数多くのベンダーさんの新製品紹介、サービスの紹介などのほか、Mac で音楽クラブ関西ブランチさんの演奏とか、見どころも多く大変充実した内容でした。
懇親会は本会会場のそばでしたが、料理も充実していてなかなか素晴らしい会場でした。こちらでもゆくも場をお聞きくださっている方ともお話をさせていただいたのですが、中の人はヘタレなのであまり自分から喋ってなかったようです。
そういえば、某ポッドキャスターさんに CM 音源のことを言われていたような。
渡すのすっかり忘れてましたよね。
前夜祭に引き続き、本会、懇親会、実行委員会の皆様のご尽力に対して、改めてお礼を申し上げたく思います。本当にありがとうございました。
余談ですけど、中の人が登壇する側に回ることは、
さすがにそれはないんじゃないですかね。
そしてイベント終了後の日曜日です。中の人のプランです。
ホテルをチェックアウトして、乗り継ぎまでしてアベノまで行っていましたが、なんで行ったのか思い出せずそのまま恵比寿町まで引き返すという、謎の行動をとってましたね。
アベノで食事すればよかったんですよ。
恵比寿町に向かったのは、日本橋を散策するのが目的なんですが、本格的にお店が開き始めるのが11時頃からですから、中の人はちょっと行くのが早かったんですよね。食事をした後に、10時から開店しているお店をいくつか回ったようですが、上新の模型販売コーナーで在庫数と商品の品揃えに圧倒されていたようです。
大阪に転勤したら、3ヶ月で破産するとかほざいてましたね。あまりに物欲を刺激されすぎて危険だからと、自ら撤退してましたけど。
もうその時点で結構な気温でしたよね。
時間を見るとまだ11時過ぎでした。Google マップで移動手段を調べていると、おおむね1時間くらいで到着できる場所があることに気がつきました。ということで、地下鉄で淀屋橋まで戻って、京阪電車で再び寝屋川方面へ。
今回の目的地は寝屋川よりもさらに先、大阪府を飛び出しました。目的地は京阪六地蔵駅。
駅名でお察しいただいた方もいるでしょう。京都アニメーション第1スタジオ、あの事件の現場に中の人は行ってきたんです。
ファンの皆さんの献花台は駅の少し先に用意されていましたが、周りにマスコミがたくさんいるのが見えました。中の人は献花台に行く前に、駅に着く前に少しだけ見えた、第1スタジオに向かうことにしました。
報道で知っていたとはいえ、想像以上に現場は住宅街のど真ん中で、道すがら、まだ火災現場独特の匂いがわずかに漂っていました。第1スタジオを目の当たりにしたとき、中の人は愕然とし、文字通り言葉を失ってしまいました。短い時間でしたが黙祷を捧げ、献花台に向かいました。献花やお供え物については、いろいろと考えて差し控えることにしたのですが、祭壇で黙祷の後に手を合わせました。どうやらこの光景を、テレビカメラが撮影していたようです。もしかするとどっかで流れるのかもしれません。 祭壇で中の人はこう思ったそうです。どんな言葉を捧げたらいいのかわからないと。お悔やみ、感謝、いろんな感情は湧き起こるのですが、それを的確に言語化できないのだと。それだけあの現場の光景は衝撃でした。きっとあの熱い線路脇を中の人は忘れないでしょう。
中の人が祭壇を出ると、他のファンの人たちがマスコミにインタビューされていました。マスコミにとって、伝えることや記録することは大切な仕事です。またあの暑い中ずっと待機しているのも大変だというのもよくわかります。しかし、中の人は一ファンとして、こう思ったそうです。せめて静かに弔いをさせてほしいと。マスコミが群がる光景がいたたまれず、足早に現場を離れたそうです。
犠牲になられた皆様、負傷された方々への言葉は先ほどコメントの中で発したのですが、改めてこの言葉を足したいと思います。献花台を管理されている京都アニメーションの関係者の皆様、警備されている警備員の皆様、本当にこの暑い中お疲れ様です。どうかお体をご自愛くださいますよう。また、近隣地域にお住まいの皆様も、今回の事件で平穏が乱されたこと、心よりお見舞いを申し上げます。あの場に赴いた中の人が言えた義理ではないかもしれませんが、あの道を歩いた時に見た光景、中の人は忘れません。
それで、中の人は京都を離れてから何をしていたのでしょう。
淀屋橋まで戻って昼食をとったようですが、その後は梅田に移動して時間を潰していたようですね。編集作業をする場所がなくて、京都までの下りは広場の休憩スペースに座って、今この部分は帰る前に新大阪駅の新幹線コンコースの片隅で急いで編集しているようです。
なかなか綱渡りな感じで編集してるんですね。
場所と、パソコンのバッテリー残量と、後期の視線と、足腰の痛みと戦いながら編集してるようです。
無茶すんな。
そんなわけで、いろいろ端折ってしまったり飛ばしてしまったりしていると思いますが、取り急ぎ大阪駅のレポートでした。多分、配信されている頃には中の人は帰宅してると思います。
ゆくも場では、皆様からのコメントなどをお待ちしています。
iTunes のカスタマーレビューへの投稿、Twitter のハッシュタグ、シャープ、YUKUMOBA をつけたツイート、または DM、Facebook ページへのコメント、シーサーブログで運用している配信用ブログ、グーブログで運用している告知用ブログへのコメントや、設置しているメールフォームなど、利用しやすい方法でコメントをいただければ幸いです。
いただきましたコメントは、番組後半で取り上げてご紹介させていただきたいと思っています。コメント数が少ない場合は、数回分をまとめてご紹介することになると思いますが、あしからずご了承ください。
また、福岡市を中心に、AFV、自動車、航空機、艦船などのスケールモデル愛好者のサークル、スケールモデルビルダーズ福岡の運営に、中の人が関わっています。サークルではメンバーを随時募集中、イベントを実施する際はその参加者も募集しています。イベントはサークルメンバー以外も参加できます。サークルのホームページや、Twitter アカウントのリンクはショーノートに掲載しますので、興味がある方はぜひご覧ください。
それでは、今回はこのあたりで失礼いたします。
また次回、皆様のお耳にかかれますように。
ゆっくりもばっていってねは、合成音声の作成と編集に、チェビオ、クリエイティブスタジオを使用しています。
合成、編集、その他もろもろまとめて全部の担当は、中の人、AKA、ハイマウント。
声は、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
嫌でお送りいたしました。